5. 江東区子ども計画素案パブリックコメント意見募集を実施。区では令和7年度からの5年間を計画期間とする江東区子ども計画の策定を進めています。この計画は子ども基本法に基づく計画で、子ども・若者に関する政策の目標や方向性を定めるものです。この度、計画・素案の概要をお知らせするとともに、パブリックコメント・意見募集を実施します。計画・素案の概要。第一章、計画の概要。計画の位置づけ。江東区長期計画の部門別計画として、子ども・子育て支援法に基づく事業計画などと一体的に策定します。計画の対象、おおむね18歳までとし、切れ目のない支援が必要な場合等、施策によってはそれ以上の年齢の若者も対象とします。また、子育て当事者も対象とするほか、子ども・若者・子育て当事者に関わる人、団体・地域等も対象とします。第2章、江東区の子ども・若者を取り巻く環境。第3章、計画の基本的な方針、及び第4章、施策の展開。基本理念、みんなで支え合い、子ども・若者たちが心から生まれてきてよかったと実感できる社会を目指します。基本目標。1、子どもの権利を守る。2、子どもの育ちを支える。3、保護者の子育てを支える。4、特別な支援が必要な子ども・若者・保護者を支える。5、地域全体で子育てを支える。第5章、教育・保育・地域子ども・子育て支援事業等の量の見込みと確保方策。教育・保育事業、幼稚園・保育所・認定子ども園等、地域子ども・子育て支援事業等、利用者支援事業等。第6章、計画の推進体制。江東区子ども・子育て会議において、各年度の計画に基づく施策・事業の実施状況等について、PDCA サイクルの視点をもって、点検・評価を行います。ご意見をお寄せください。計画・素案の全文は、区ホームページのほか、高等情報ステーション区役所2階、子ども家庭支援課区役所3階でも閲覧できます。寄せられたご意見や区の考え方は、後日区法区ホームページで公開します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、ご了承ください。意見募集期間1月5日日曜まで。意見送付方法。区ホームページまたはファクス・メールに、1、氏名、2、住所、3、年齢、4、ご意見、5、区外在住で区内在勤・在学の方は、勤務先名、学校名、所在地を記入し、子ども家庭支援課、子ども政策推進担当へ。問い合わせ、子ども家庭支援課、子ども政策推進担当。電話、03-3647-9671。ファクス、03-3647-9196。e メール、kodomo-seisaku@city.koto.lg.jp。 素案の二次元コードがあります。 6. 児童手当の申請はお済みですか？10月から18歳以下の子どもを養育しているすべての家庭が支給対象になりました。対象と見込まれる世帯へ、7月に申請書と看護相当生計費の負担についての確認書を送付しました。児童手当の申請が済んでいる家庭には、12月10日ごろに10月分、11月分を振り込む予定です。まだ申請をしていない方は、3月31日月曜必着までに手続きすると、10月分に遡って支給を受けることができます。手当額は次の通り、令和6年9月分まで月額0歳から2歳1万5000円、3歳から小学生1万円、第3子以降は1万5000円、中学生1万円、高校生なし、一定の所得を超える世帯、支給対象外。令和6年10月分から月額、0歳から2歳、1万5000円、3歳から小学生、1万円、中学生、1万円、高校生、1万円、第3子以降、年齢区分問わず、0歳から18歳に、一律3万円、一定の所得を超える世帯、所得制限を撤廃。申請が必要となる家庭、養育している子どもが高校生のみか、所得上限限度額超過のため、現在児童手当を受給していない家庭、対象年齢拡大、所得制限撤廃で、新たに支給対象になる家庭は申請する必要があります。現在手当を受給している方、特例給付含むは原則手続きが不要です。特例給付区分で手当を受給している方に手当額の変更の通知を送付します。19歳から22歳を含めて、3人以上の子どもを養育している家庭、看護相当・生計費の負担についての確認書の提出が必要です。子どもが海外に留学している場合も対象となる可能性がありますので、お問い合わせください。看護相当・生計費負担についての確認書の提出により、手当額が変更となる方に、手当額変更の通知を送付します。申し込み、区ホームページにある申請書・確認書に必要事項を記入し、郵便番号 135-8383、区役所子ども家庭支援課給付係、区役所3階14番に郵送窓口で、電話03-3647-4754、ファクス03-3647-9196、区ホームページの二次元コードがあります。7、1月16日木曜開設予定、病児・病後児保育、病児対応型、病児・病後児保育室、子ども未来富岡。日時、8時30分から18時。土曜、日曜、祝日、休診日を除く。場所、富岡 2-9-11。東京門中ビレッジ6階。対象、預かり年齢、満7ヶ月から就学前の保育園等の保育施設に通っている乳幼児。定員4人。費用1日1人2000円。生活保護世帯、住民税非課税世帯、所得税非課税世帯の方には減免制度があります。詳細は区ホームページ利用料助成のご案内をご覧ください。 事業者、医療法人社団、新未来。利用方法、施設の利用には、区への事前登録が必要です。以下の方法により、手続きをお願いいたします。1、利用申請書を入手。区内の認可保育園等利用者、各保育施設から受け取り、区外の保育施設等利用者、問い合わせ先に連絡し、自宅へ郵送。区ホームページから印刷も可。2. 現在通っている保育施設に月決めで通っていることを施設証明欄に記入してもらう。3. 申請書を郵便番号 135-8383 区役所保育支援課保育サービス係へ郵送。すでに区役所への事前登録が済んでいる方は、お持ちの登録番号で利用いただけます。保育施設の予約フォームは作成中です。今しばらくお待ちください。問い合わせ、保育支援課保育サービス係。電話 03-3647-4934。ファックス 03-3647-9290。 区ホームページの二次元コードがあります。 8. 江東区子ども子育て会議の区民公募委員を募集。区では子ども施策に関する計画の策定や進行管理等にあたって、子育ての専門家や区民の代表によって構成される江東区子ども子育て会議でご意見を伺ってきました。令和7年度以降における計画の進行管理等にあたり、委員として会議に参加していただける区民公募委員を新たに募集します。募集人数2人、任期、移植の日から令和9年3月31日まで、募集期間12月11日水曜から1月10日金曜必着。応募方法などの詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ、子ども家庭支援課子ども政策推進担当。電話 03-3647-9671。 ファックス 03-3647-9196。 区ホームページの二次元コードがあります。 9. 令和7年度高等キッズクラブ B 登録利用申請受付中。集中募集期間12月16日月曜まで。その後も申請を受け付けますが、集中募集期間中の申請が優先されます。詳細は区ホームページをご覧ください。問い合わせ、各クラブまたは地域教育課放課後支援係。電話 03-3647-9308。 ファックス 03-3647-9274。区ホームページの二次元コードがあります。10. 江東区学校施設の将来ビジョン・素案への意見募集。今後のより良い学校施設の改築・改修工事を進めるために、社会や教育環境の変化に対応した学校施設に求められる機能や空間のあり方について定める江東区学校施設の将来ビジョンの策定に取り組んでいます。この度、本ビジョンの素案についてご意見を募集します。意見の募集について、ビジョン・素案の全文は区ホームページ江東情報ステーション区役所2階学校施設課窓口区役所6階8番 で閲覧できます。いただいたご意見や区の考え方は、後日区ホームページで公開します。ご意見に対する個別回答は行いませんので、あらかじめご了承ください。意見の応募方法、期間。12月26日木曜必着までに、区ホームページ、窓口、またはハガキに、1、氏名、2、住所、3、ご意見、4、区外在住で区内在勤、在学の方は、勤務先名、学校名、所在地を記入し、郵便番号 135-8383、区役所学校施設課施設計画係へ、電話 03-3647-8543、ファクス 03-3647-8547、素案の二次元コードがあります。11、国保後期高齢者保険料の口座振替済み通知、国保医療費通知を送付。口座振替済み通知書、令和6年中、令和5年度12月期分から令和6年度11月期分に、口座振替で納付した国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の口座振替済みのお知らせを12月下旬に発送します。このお知らせは、口座振替で保険料を納付している方へ、確定申告等の資料に使用できるように毎年送付しています。国民健康保険は、世帯主が加入者でない場合でも、世帯主宛てに通知します。問い合わせ、医療保険課保険料係、電話 03-3647-3169、ファクス 03-3647-8443、国保医療費通知、国民健康保険を使って診療を受けた医療費の額や、受診日数、医療機関の名称などを2月中旬にお知らせします。ご自身の健康管理や受診歴の確認などにお役立てください。なお、医療費通知を受けたことによる窓口等での手続きはありません。医療費通知が不要な方は、医療保険係までご連絡ください。確定申告等医療費控除に医療費の明細書として使用できる場合があります。マイナンバーカードの保険証利用登録をされた方は、マイナポータルでご自身の医療費情報を閲覧できます。対象、令和5年11月から令和6年10月の間に医療機関等を受診した方を含む世帯、すべての被保険者にお送りするものではありません。問い合わせ、医療保険課医療保険係、電話 03-3647-8516、ファクス 03-3647-8443。 12、国保後期高齢者保険料納付確認書の発行は便利な電子申請で、1年間、1月1日から12月31日に納付した国民健康保険料、後期高齢者医療保険料の額を確認する納付確認書の発行に電子申請がご利用いただけます。24時間、いつでも申し込みができ、区役所に行ったり、電話をかけたりする手間が省けます。詳細は区ホームページをご覧ください。納付確認書は確定申告等の資料に使用できます。問い合わせ、医療保険課保険料係、電話 03-3647-3169、 ファックス 03-3647-8443。 国民健康保険料と後期高齢者医療保険料、それぞれの二次元コードがあります。13、65歳以上、小学生以下の方は無料。12月21日土曜、当時は銭湯のゆず湯へ。12月21日土曜の当時に、区内銭湯でゆず湯を行います。65歳以上の方と小学生以下の方は無料で入浴できます。和やかな香りで体が温まるゆず湯をぜひ体験してください。無料の対象の方は、各銭湯でその旨を告げてご利用ください。浴場名、所在地の順に読みます。白山湯、枝川 1-6-15、コンパル湯、東洋 1-6-9、ニュー松の湯、東洋 3-12-11、辰巳湯、三好 1-2-3、深川温泉時和湯、時和 2-3-8、竹の湯、森下 4-9-18、亀の湯、猿江 1-18-9、高の湯、亀戸 5-9-7、富山湯、亀戸 6-49-14、第二久野湯、王子場 1-36-6、羅漢湯、王子場 2-37-7、春の湯、王子場 7-25-14、竹の湯、北砂 3-25-8、亀の湯、北砂 4-20-25、文化湯、北砂6-14-8、気楽湯、南砂 4-15-19、富士の湯、東砂 3-18-17、朝日湯、東砂 7-15-1、富士の湯、東砂 8-20-16。 問い合わせ、消費者センター、電話 03-5683-0321、 ファックス 03-5683-0318。 14、給与支払い報告書の提出は L-TAX で、提出の締め切りは1月31日金曜。令和7年1月1日現在で、給与の支払い者であり、給与所得に応じた源泉徴収をする義務がある事業者等は、1月31日金曜までに給与支払い報告書を提出する必要があります。給与支払い報告書は書面による提出のほかに、インターネットによる電子申告、L-TAX や光ディスク等による提出ができます。なお、基準年、前々年に、給与または公的年金等の源泉徴収票を100枚以上提出した場合、L-TAX または光ディスク等による提出が義務付けられていますので、ご注意ください。また、L-TAX を利用していない給与支払い者宛に、令和7年度用給与支払い報告書の総括表を11月29日に送付しています。L-TAX 等による提出義務の有無を確認の上ご利用ください。問い合わせ、課税課、電話 03-3647-8001、8002-8004、ファックス03-3647-4822、 LTACSの利用についての二次元コードがあります。15、高等若者女性仕事センター求職者向けセミナー1月分。区内で働きたい方を対象に求職者向けのセミナーを開催しています。場所、高等若者女性仕事センター。オンライン受講対応セミナーの場合、内容は次の通り、日時、対象、定員、テーマの順に読みます。1月10日金曜、10時30分から12時30分。どなたでも、ただし、簡単な表作成や四則演算ができる方、10人抽選。職場で求められる PC スキル講座、実務エクセル編。1月14日火曜、10時30分から12時30分。どなたでも、32人申し込み順。自分の強みが見えてくる自己理解講座。1月15日水曜、10時30分から15時30分。どなたでも、ただし、Excel の基本操作が問題なくできる方、表、グラフの作成や、サム関数、アベレージ関数等ができる方、10人、抽選。職場で求められる PC スキル講座、応用 Excel 編。1月16日木曜、10時30分から12時30分。どなたでも、32人申し込み順。自分に合った求人の探し方。求人票に散りばめられた謎を解き明かす。1月17日金曜、10時30分から12時30分。どなたでも、32人申し込み順。就活や職場で役立つビジネスマナー基礎講座。1月20日月曜、10時30分から12時30分。どなたでも、32人申し込み順。これだけは知っておきたい面接の基本と対策講座。1月21日火曜、10時30分から12時30分。どなたでも、32人申し込み順。基本から学べる応募書類作成講座。1月24日金曜、10時30分から12時30分。女性、32人申し込み順。転職・再就職で自分の可能性を広げる女性のためのキャリアチェンジ講座。オンライン受講課。オンラインは定員なし。1月28日火曜、10時30分から12時30分。どなたでも、32人申し込み順。印象アップ、就活や仕事で役立つビジネスメールの基本。オンライン受講課。オンラインは定員なし。1月30日木曜、10時30分から12時30分。どなたでも、32人申し込み順。就活やビジネスのストレス対策。折れない心を作るレジリエンス力。オンライン受講課。オンラインは定員なし。セミナーの申し込みには、口頭若者女性仕事センターの利用登録が必要。月に3講座まで申し込みか。パソコン講座の受付期間は12月20日金曜まで。受講が初めての方を優先。区民の優先枠5割を設け抽選。12月24日火曜、ホームページで当選者 ID を発表。申し込み、12月16日月曜、9 9時30分から、ホームページまたは電話で、高等若者女性仕事センター、電話03-5836-5160、ファクス03-3637-2351、E メール koto-shigoto@os.persol-bd.co.jp 二次元コードがあります。16、令和6年度一人暮らし等高齢者世帯調査、未回答者の方へ各種相談先の案内を送付。今年9月2日から10月31日に実施した江東区一人暮らし等高齢者世帯調査の未回答者向けに相談先を記載したリーフレットを送付します。ぜひご活用ください。また一人暮らしの高齢者の皆さんが安心して暮らせるよう、安否確認や孤独感の緩和を目的とした見守り事業を実施しています。内容は次の通り。電話訪問。社会福祉協議会のボランティアが安否確認や孤独感の緩和を目的とし、週1回ご自宅にお電話します。声かけ訪問。シルバー人材センターの会員が安否確認や孤独感の緩和を目的とし、週3回程度乳酸菌飲料を持ってご自宅に訪問し、お声掛けします。いずれも利用者負担なし。対象となる方、70歳以上の一人暮らしで安否の確認が必要な方、老人ホーム、シルバーピア等の施設入居者、ヘルパー、デイサービス等の介護保険サービス利用者、高齢者食事サービスの利用者は対象外。電話訪問、声かけ訪問はどちらか一方の利用。利用を希望される方は、長寿応援課シニア活躍支援係、区役所3階8番窓口、またはお近くの長寿サポートセンターにご相談ください。問い合わせ、長寿応援課シニア活躍支援係、電話03-3647-9468、ファクス03-3647-9247。
17、国民健康保険後期高齢者医療制度加入の方へ、ジェネリック医薬品利用のご検討を、差額通知を送付します。現在処方されている薬をジェネリック医薬品へ切り替えた場合、自己負担額がどれくらい軽減できるかがわかるお知らせをお送りします。ジェネリック医薬品は、先発医薬品の特許期間終了後に同じ有効成分で製造された同等の品質、効き目、安全性があると国が認めた医薬品です。開発費用が抑えられているので、先発医薬品よりも一般的に価格が安くなっています。医療の質を落とさずに自己負担を軽くするとともに、利用する保険制度全体の医療費を抑えることにもつながりますので、ジェネリック医薬品の利用をご検討ください。対象、国民健康保険加入者、または後期高齢者医療制度の被保険者のうち、生活習慣病等の医薬品が処方されており、薬代が一定額以上軽減されると見込まれる方、すべての被保険者の皆さんにお送りするものではありません。通知が届かなかった方も、切り替えることで薬代が安くなる場合があります。送付時期、国民健康保険、毎月下旬、同じ方に数ヶ月の間隔を空けて複数回送付することがあります。後期高齢者医療、12月中旬、11号、 すべての医薬品にジェネリック医薬品があるとは限りません。症状などにより処方できない場合があります。切り替えをご希望の場合は、医師・薬剤師にご相談ください。問い合わせ、国民健康保険について、医療保険課・医療保険係、電話 03-3647-8516、ファクス 03-3647-8443、差額通知を受け取った方専用、通知サポートデスク、電話 03-6276-5603、月曜から金曜、祝日を除く、9時から17時、後期高齢者医療について、東京都後期高齢者医療広域連合保険事業医療費適正化係、電話 03-3222-4507、区ホームページの二次元コードがあります。18、江東区災害廃棄物処理計画、改定、パブリックコメント、意見募集を実施。区では、現在江東区災害廃棄物処理計画の改定に取り組んでいます。この計画は、災害時に発生する災害廃棄物の適正かつ円滑な処理の実施を目指し、平常時の備えや災害廃棄物処理に関する基本的な事項を定めたものです。この度、同計画の改定草案がまとまりましたので、皆さんへお知らせするとともに、パブリックコメント、意見募集を実施します。ご意見をお寄せください。素案の全文は、区ホームページ、高等情報ステーション、区役所2階、清掃リサイクル課、区役所隣防災センター6階6番、清掃事務所で閲覧できます。寄せられたご意見や区の考え方は、後日、区法、区ホームページで公開します。なお、ご意見に対する個別回答は行いませんので、ご了承ください。意見募集期間、1月6日月曜必着。意見送付方法、区ホームページ、窓口、またはファクス、郵送、メールに、1、氏名、2、住所、3、年齢、4、ご意見、5、区外在住で区内在勤在学の方は、勤務先名、学校名、所在地を記入し、郵便番号 135-8383、区役所清掃リサイクル課へ、電話 03-3647-9181、ファクス 03-5617-5737、E メール seisoue@city.kotol.jp 素案の二次元コードがあります。19、エコックル高等1月の環境学習講座。ご講座、講座名、日時、場所、対象、定員、費用の順に読みます。定員は区内在住の方を優先し抽選。エコカルタで遊ぼう。1月11日土曜13時30分から15時30分。エコックル高等。小学生と保護者。保護者1人につき子供2人まで。16人。費用なし。ワクワク生き物探検隊。清澄庭園編。講師、佐々木博士、プロナチュラリスト。1月18日土曜、9時30分から11時30分、清澄庭園。年長児から小学生と保護者。12組、 24人。費用、一組150円。葛西臨海公園で冬鳥を観察しよう。1月18日土曜、10時から12時。小雨欠航。好天の場合は、1月25日土曜に順延。葛西臨海公園。小学3年生以上の方。小学生は保護者同伴。20人。費用なし。パンダやシロクマはいなくなっちゃうかもしれないの？大きな動物パズルを使って、今の様子を調べてみよう。1月19日日曜、13時から13時20分、13時30分から13時50分、14時から14時20分、14時30分から14時50分、15時から15時20分、エコックル高等、3歳以上の方、小学3年生以下は保護者同伴、乳幼児同伴化。保護者1人につき子供2人まで。各回2組。費用なし。大人のためのバードウォッチング初級編。冬の渡り鳥を観察しよう。1月25日土曜、10時から12時。雨天の場合は2月1日土曜に順延。葛西臨海公園、葛西海浜公園。16歳以上の方、20人、費用なし。申し込み、12月20日金曜、必着までに、区ホームページ、窓口、または用紙等、1口座1枚。2、口座、催し物名、時間も、氏名、振り仮名、郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号。高校生以下の方は、学年、年齢。対象に保護者が含まれる口座は、保護者の氏名、振り仮名を記入し、郵便番号、135-0052、潮見、1-29-7、エコックル高等口座担当へ。詳細は区ホームページをご覧ください。エコックル高等クイズラリー。土曜日曜を中心に開催中。参加者には景品を進呈。申し込み。当日直接エコックル高等2階事務室へ。小学3年生以下の方は要保護者同伴。問い合わせ。エコックル高等。電話 03-3644-7130。 ファックス 03-3644-7135。 区ホームページの二次元コードがあります。